本日のゲストは宋ひろのりさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですが自己紹介をお願いします。
はい、私は神戸生まれ神戸育ちで、就職をきっかけに東京に引っ越してきて、小学校1年生の頃に阪神淡路大震災を被災し、で社会人2年目の頃に東日本大震災を、まあ、それ東京にいたんですけど被災したというので、今ソフトバンクっていう会社に勤めてます。
よろしくお願いします。お仕事が携帯電話の会社ということで、東日本大震災の時には支援活動みたいなことに参加されたというふうにお伺いしているんですけれども。
そうですね、なんかあの時すごい孫さんが支援するぞという話をなんかされるようになり、会社の中でなんかタスクフォースチームなるものが出来上がり、で、まあ、そもそも電波が通じなくなったりとか、それをいかに可及的速やかにつなげるようになるかっていう、それはまあかなり早く済むんですけど、まあ、やっぱり停電してるとかの影響であんまりみんな充電できないみたいなことがあって、でなんか僕たちはなんか向こうに1週間ぐらい行ってたんですかね。でなんかその充電皆さんができるようにってことで、いろんな被災地を回って、そうですね、充電の支援みたいなのをしてましたね。
電源がついてるような車で回られるという感じなんですか？
発電機を持ち運び、でそれで発電してとか、
うんうん、
まあ大きな避難所だと、
うん、
発電機があるんで、
はいはい、
なんかそれにつなげる充電器を10個、うんうん、20個、30個
たくさん持っていかれて
持ってって皆さんどうぞみたいなっていう感じですね。
うんうん、その去年の7月の西日本豪雨の時もかなり充電に困ったっていう方はいらっしゃって、その自宅から避難所に着いた瞬間やったことが充電器につなぐことだったっていうようなお話とかもあったわけなんですけど、うん、携帯電話というか皆さんと連絡を取れる手段っていうのが災害時にかなり重宝されているんだなというのを感じますね。
ですね、やっぱりまあ災害が起きてて自分の家にまず入れなくなってるっていうことがあるんで、じゃあ当然家の電話とかネットとかは使えなくなってるとっていうのから、まあ携帯で連絡取るっていうのはすごい取りやすくなるでしょうね。
その避難をするにしても、例えば自分の息子がどこにいるのかとか、お母さんがどこにいるのかがわからないと避難するかどうか決められないっていう人とかもいたりして、その位置情報を交換したりとかする手段としても電話、携帯電話っていうのはかなり重要性を増してるのかなと思いますね。
確かに、
その避難所に入った後も自分が無事かどうかを伝えるっていうのが結構そのままだと難しいじゃないですか、
うん、
伝言板だけだとなかなか伝わらないし、そういう時にも使われてることは多いのかなというふうに思いますね。
だからなんか阪神淡路大震災って1995年にあって、うん、東日本大震災って2011年にあったんですけど、はい、まあ、やっぱりなんかその携帯電話にまつわる状況もその16年でめちゃめちゃ変わってて、
うん、
そもそも1995年って携帯電話持ってる人の方が少なくて、
うん、
でしかも携帯電話も本当の電話、ギリギリサイズ感は今のガラケーぐらいではあるものの当然なんか今みたいな機能は
電話だけするための機械、
本当電話と電話帳、電話帳持たなくていいんだみたいなっていう時と、まあ、今だとまあその2011年ってスマホがもう iPhone4ぐらい、 iPhone4S ぐらいの頃で Twitter とかも普通に普及してて、LINE はまだか、
早い人だとスマートフォンに変えてたかなぐらいですよね、うんうん、
だからなんか確かにその位置情報を共有するとか、
うん、
なんかその情報を得るみたいなっていう話で、うんうん、かなりなんか助かりますね、
うん、
手前味噌全くソフトバンクの宣伝じゃありません
その私自身は阪神淡路の時は1歳とかなんですけど、その東日本大震災の時は高校生だったんですね、うん、で高校生で学校にいる間に震災が起こって埼玉県だったんで、うん、電車動かなくなって、うん、その場でとりあえず一晩泊まることになったんですけど、その時にスマホの子たちはツイッターでなんかこうらしいよって言って情報を集めてきて、うんうん、私とかはこうひたすら当時ガラケーだったのでこうメールの問い合わせをしてるみたいな状況でしたね。
なるほどな。
その誰かがツイッターでメールの問い合わせをするとメールが届くらしいって教えてくれて、うん、それをこう学年全体で共有してみんなこうボタンを連打してます。その今になるとやっぱりスマートフォンになったことによって位置のマップでの情報の共有もできますし、自分がどこに行ったらいいのかをスマホで調べる人っていうのも結構増えたかなというふうに思うんですね、うん、ただまあその通信が途絶しちゃうと結局意味ないんですけど、
まあなんか通信ってなんかいろんな、 なんかその冗長性があって、うん、かなりなんか途切れないようにとか、 なんかされてるんですけど、うん、やっぱなんかそ個人で携帯の充電って大体朝と晩家でするみたいなっていうだからなかなかなんかその瞬間は持っていくけど2日目から困りますよね。
そうですね。西日本豪雨で被災された方でもそのとりあえず自分の手元には必要だろうと思ってスマートフォンは持って逃げたんだけどすぐ充電切れちゃって、うんっていうようなことをおっしゃってる方いらっしゃいましたね。なんかその点結構若いというか高校生ぐらいの子だと充電器、そのポータブル充電器っていうんですかね、うん、持って歩いてる人も結構多いみたいで、そこにつなぎながらこうツイッターとかしてる人とかもいるのかなと思いましたね。
なんか若い人たちは日常的に充電器持ってるから大丈夫で、うんうん、年いってる人たちは、うん、なんか避難袋とかちゃんと用意しそうだから入れときゃいいんでしょうね、うん、
そこにちゃんと入れて避難所に行ったら使えるようにっていうことですね、うん、
で避難所でその充電器持ってるやつを充電できるようにはする、うん、入れっぱなしでね電気なくなっちゃう、
うんうん、
かといって定期的に充電するのも面倒だろうから
結構難しいんですよね。先にその家の電気の系統が全部落ちちゃって、うん、家にいても使えないとか、うん、避難所も行ってもすぐに使えるわけじゃないみたいなのがあったりとかして、そのもしスマートフォン携帯電話が使えなかった時にどうやって人と連絡を取るかとか、そういうのはある程度必要なのかなと思うんですよね、うん、なんか私こう緊急連絡先として実家とか対しては電話番号分かりますけど、それ以外が分かるかっていうと、うん、空で言える番号とかかなり減ったなというふうに思ってるので、
確かにもう空で言える番号なんかもう僕も3つ5つぐらいしかないですね
そうですよね。そこからなんかこう誰か知ってる人伝いにこう情報を広げていくみたいな感じになってきますよね、う
ん、ただなんか電話番号空で5つぐらいしか言えないですけど、うん、Facebook にポンって書いたらもうなんかあの一通り伝わるんじゃないかっていう、
うん、うん、
LINE とかも、
うん、なんか東日本大震災を機に割と SNS が使えるんじゃないかっていうことで着目されてはいると思うんですよね。
確かに、
うん、Twitter でそれこそこういうのを探してるんですけどとか、うん、その必要な物資を書いてる人もいらっしゃいましたし、今回の被災とかでもその道路が先に途絶してしまって情報が入らなくなってる状況で、その集落部にいらっしゃる方の方から今こういう状況ですって発信していく、うんうん、なので救助が必要ですって訴えていくみたいなのはすごく当日私も見ていたので、そういう新しい使い方っていうのが開発されているというか自分たちの手で開発されていくんだなというふうに思いますね。
何かが大きくなくなった時ってすごい新しいもののなんか価値が感じやすくなるんでしょうね、うんうん、
そうですね。ただ先ほどもちょっとあったように一方でその自分からなかなかアクセスしづらい方っていうのもいるはずなんですよね。 それこそスマートフォンをなくしたみたいな話もあるかもしれないし、うん、そもそも SNS とかを使わない、携帯電話を本当に電話として使っているとか、そもそも携帯電話を携帯してない方っていうのもかなりいらっしゃると思うんですけど、そういう方にその情報を代わりに発信するとか発信させてあげるみたいなことも、もしかしたら必要にはなる場面もあるのかなと思いますね。
うん、僕この間おばあちゃんが亡くなったんですけど、
はい、
でなんかそのおじいちゃんが最近スマホを使い出したんですね。
はいはい。
で 僕在日韓国人なんで、おじいちゃんの兄弟が韓国に住んでるんですけど、
はいはい、
でその韓国の人たちがなんかおじいちゃんの携帯の電話番号を知らなくて、
はい、
家の電話に留守電残してるんですけど、
はい、
もうおじいちゃん喪主なんで、
あ、
家いないわけですよ。
はいはい。
でもなんかあの最後の最後にもう全部告別式とか焼き終わって家帰ってた瞬間にたまたま会えて、もう1時間後にもう出て飛行機乗らなあかんっていうのに、ね、会えたんですけど、でもそれをきっかけに、うん、その韓国の兄弟の人たちの携帯の番号が分かって、
はい、
でだからまあ聞いてあげて、
はい、必要だからっていう、
それで教えてもらって、
うん、
なんかのカカオトークでじいちゃんとつながった。でじいちゃん僕らとの LINE は全然やらんかったけど、その自分の兄弟とのカカオトークめちゃやりだして
あ、やりたくなかったわけじゃなかったんだっていう感じですね
必要やったらやるんやない必要に迫られるって大事ですねなんかいろんな新しい価値とかあれ、なんかあのどうこう言うよりも
新しくて便利だから使いなよとかじゃなくて、こうこれがあると絶対にこれで役立つからみたいなことがあると
なんかその人の日常生活の中に、
うん、
あのスッて入るのが大事でしょ
そうですね、日常的にこれがあるといいっていうのがちゃんと認識されれば使う人は結構いるんでしょうね、
うん、
そういう意味でこうスッと差し出すように、ね、新しいものを出していくっていう感じなんですかね。
なんかそうやってなんか いろんなものって、だから今のこのブロックチェーンとかも、
うん、
ひょっとするとなんか世界の何かの災害みたいなのが、
うん、
とか、まあ、今のこの Facebook の個人情報がって言われてるのにこそなんか生きてくるのかもしれないですね、うん、
新しいものだからって拒絶するわけじゃなくて、じゃあ解決したい問題に対して何で使えるかっていうのは、うん、観点として常に持っておくべきなのかなという感じがします。
本日はソフトバンク株式会社にお勤めの宗博則さんをお招きし、災害時の連絡手段としての携帯電話についてお話ししました。便利なものを日常から取り入れていくことが防災につながるかもしれません。来週はハザードマップを眺める連載2回目を予定しています。また来週お会いしましょう。